オステーション。
ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント。ここはみんなのしゃべり場。リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
レディオ10ミニショー、このコーナーでは毎月第2日曜日に行われるオープンマイクイベント10ミニショーを振り返りながら、出演者をあーだこーだいじっちゃったりなんかしちゃったりしちゃいます。お相手は5のマスターこと瀬広明と、
ランプレーサックス奏者のしのぶです。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
どうしてました、この連休は。
スタジオ入ったり17やってたり、
お
仕事してたり。
仕事の方はまだリモート。
リモートですね。もうずっとリモートで、たまになんかこう何やる作業とかあった時に、
うん、
こう出勤。
おーおーおお。
でもあんまりその電車の混んでる時間ではないので。
まあだからたまに外出て若い男がいっぱいいるから、
うん、
出勤はいいんだけど、出勤しないように
してください。そうですね。そこだけが心配です。
はい。
はい、
では振り返りましょう。
今月。はい。の前にですね、
うん、
お手紙が。
おお、最近すごいね。
すごいですね、
うん、
ラジオネームランジェリーナ・ジョリーンさん。
おお、なんか聞いたことあるような名前。
聞いたことあるような名前ですね、うん、マスターの生産ランジェリーナ、あ、ランジェリーナ忍さん、こんにちは。
おお、あそこか、こんにちは。
はじめましてかな。前々回の放送でランジェリー忍のネーミングが面白いと思い、試しに自慢自セレクションにこのラジオネームを送ってみたら、想像以上の反応があったのでびっくりしております。
おお。
で、
これどこら辺からの反応、
どこら辺なんですかね、
うん、
で、忍さん、このラジオネーム今後も使っていいですか。なんで私に聞くんだ。その前にラジオの内容がラジオネームに使われるって忍さん想像してましたか。ちなみに、
うん、
このラジオネームダメなら 前回話題に上がったランパブ使いますが。
ランパブ、ランパブはだって働いてるとこでしょ。
そうですね。でもこれ乱れるに、乱れるにパブですよ。
あ、いやだから そういうお店で働いてんじゃないの。
そういう噂もありますね。
乱れるパブです。
乱れるパブ、うん、働いてるってことにしときますか。
乱れるパブでランジェリーを着て働いてる忍さん。
どんどん私の印象がそっちの方向に行っちゃうような気がしてますけど。
よけりゃ何でもいい。
まあね、
うん、
でどうしましょう。まあいいんじゃないですか、ランジェリーナ・ジョリン。はい、
はい、あ、それで終わり。
終わり。いいんじゃないですか、
はい、
漢字を使わなければ。
はい
はい、
じゃあ一組目からいきましょうか。
はい、一組目、宇野さん。
お、久しぶりの。
はい、
トップバッター。
トップバッター。
私も先月皆さんに乗っかって厳しいリクエスト、
はい、
お題を出しました。
はい、
レゲエ。
レゲエ、
うん、よかったよ。
すごいよかったです ね。
よく勉強した。
さすがです。
うん、もともと私もこうドラマーの端くれとして、
はい、
ドラムの打ち込みがちょっとちょっと、いわゆる民族音楽だからね。
あ、そうですね。
本物のレゲエってい
うね、はい、
そこら辺がちょっと違うかなっていう。
ちょっと違う。
本人には言ってきましたけど、
はい、でもなんかレゲエ感はすごい出て
る。あったあった。
うん、
韻を踏むとか言いながらほとんど得意の親父ギャグ。
はい、
ダジャレの連発だったね。
はい、確かに、
うん、すげえレゲエとか言ってたし。
すげえレゲエ言ってたね。
全然かっこよくないよ。
曲の中にレゲエ。なんか聞いたことあんな。
あれだってファッションもほら本人はちょっとね、
うん、
レゲエだと思い、
はい、
帽子も斜めにかぶりサングラスして、
はい、
ジャマイカにああいう人いねえから。
いないですね。
あれはレゲエが流行った時に、ニューヨークかぶれした日本人、
ね、はい。そんな印象ですね。、
うん、ジャマイカの民謡にはああいうのはない。
でもなんか宇野さんのにこうサングラスで初めて見たから結構新鮮でしたね。
可愛かったじゃん。
可愛かったです。
ああいうのこうアメリカの
はい
アニメのキャラクターにいるよね。
あ、いますね、いますね。私もそれ想像したかも。うん、
それで偶然なんだけど、
はい、
帽子にこうワッペンみたいなのがついてたんだけど、
はい、
あれがねラスタカラーだったんだ。
でしたね。
本人はな全く分かってなかったみたい
な。意識してなかったっていうことですか。
うん、あれは偶然。
よかった。うん、すごい良かったです。
とにかく出来は素晴らしかったです。
はい。はい、ラップも入ってね。
うん、
はい。2番手アキラさん。
うん。まあこれはあの毎回そうだけどこの後ね、
うん、
自分でいろいろ。
うん
うん、反省も含めてあるだろうし、
そうですね。はい、
もうなんかね DJ というよりもナレーションだね。
そうですね、うん、
ストーリーがちゃんとできてて、
うん、
面白いです。
はい
はい、
はい、3番手ミッキーさん。
おミッキーさん毎回言うんだけど、
はい、
あの歌詞を見ないでね、
うん、
歌うとか素晴らしいんだけど今日はミスったね。
ミスってましたね。
途中忘れてたね、
うん、
頭かいてた。ミッキーさん誰かに似てると思ったらよくテレビに出る通販番組の社長に似てる。
おっと、ああなるほどなるほど。
喋り方とかも顔とかもね。
なるほどなるほど、うん、確かに。
それでまた新しいネタの手品、
はい、
カードゲーム、
はい、カードゲーム、
カードマジック、
はい。今入ってきちゃった。
素晴らしい。
すごいです毎回もう。
なんか逆に楽しみになってきたよね。
楽しみになってます私もすでに、うんうんうん、
はい
、はい、4番手が中川さん。
うん面白いね。面白いっていうかもうなんだろう文字で書いて読む、
はい、
ストーカーだね。
いやよく見てらっしゃるなと思って、
うん、あれ1個間違うとやばいぞ。
確かに。それは否定しない。
あれこういう場所で、
うん、
みんなで、ね、昼間聞いてるからいいんだけど、
うんうん、
あれ電駅のホームかなんかで、
うん、
横で喋られたら怖いよ。
確かに。確かに
それは、ね、帰ってって感じ。、うん、まあでもすごい研究してるし、
うん、
でだんだんやっぱ喋りが上手くなってきた。滑舌も良くなってきたし、
うんうんうん
うん、皆さんも勉強あみんなねあのミキさんのあれもそうだけどみんなアーティストを目指してる人は負けないようにしてください。
負けないで。
はい
はい。ここでバースデーがありまして、
うん、お二人、
はい、
うん、
渡辺さんとお客様。
ああ
はい、
5月の誕生日。やっぱあの4月とかもそうだけど俺はやっぱりうらやましいんだよね。6月ぐらいまでの誕生日の人。
え、なんで？
だって小学校上がった瞬間に大人と子供だもん、
うん、あーそういうことか。
俺まだ幼稚園生だよ。
あ
2月生まれ3月生まれ。
あそっかそっかそっか、うん、
4月5月6月のやつめっちゃ背でかいし、
うんうんうん、
走ったってかなうわけないよね。そうするともう人生2月3月生まれの男子は相手の足元をすくうことか、
うん、
女子に可愛がられるしか方法がないんだよ。
でも女子に可愛がられるんだったらいいんじゃないですか。
うん
素直だ。
とりあえずハッピーバースデー。
ハッピーバースデーおめでとうございます、はい、でですね、
うん、
10ミニットに戻ろうかなって思ったんですけど、
うん、
お手紙が届いておりまして、
はい、
ラジオネームお盆で演奏推奨協会常務理事。
それ3回言って。
え、お盆で演奏推奨協会。
一回も言えない。
もう一回。お盆で演奏推奨ハマった。
それは、ボンクレ正月のお盆。
お盆、はい、ボンクレ正月のお盆。
トレーのお盆じゃなくて。
じゃなくて。
あ、残念。
はい、マスターのせいさん、ランプレイヤーのしのぶさん、はじめまして。
はじめまして。
お盆で演奏推奨協会所
ダメじゃん。
もうハマった完全に。もう一回いくね。もうこれは意地でも言ってやる。いきます。お盆で演奏推奨協会常務理事。
あ、もうお盆
ダメだってきた。笑っちゃった。
お盆で演奏だ。 OEA とかそういうも略せばいいや。
OE
お盆で演奏
推奨協会
協会ソサエティとか
もうお盆さんでいいじゃないですか。
はい
はい。
OAS あ、 OES
OES、うん、コーナー聞いていてどうもしのぶさんが漢字苦手なのではと感じてしまいましたが、まあ漢字だらけのラジオネーム気にしないでください。気にするわ前回もしのぶさん突然黙って生産に放送事故と突っ込み入れられてしまいましたね、うん、しのぶさんの新発言集が集められそうな予感が。そんなことを考えてふと思ったので質問です。しのぶさん、漢字以外で苦手なことってありますか？
苦手なこといっぱいありそうだね逆に得意なことは？
得意なのはサックスですかね。
え？
え？いや、言わせてください情に訴える。
得意得意
得意
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 特別異なるっていう字で。
おっと新しいな
得意
ポリポリ
ちょっと違うみたいな
ポリポリ
じゃあ得意ということにしてみましょう。じゃあ、次の就職の時にはちゃんと履歴書に書いとくように。
書かない書かにゃい。
はい、
はい、10ミニッツ戻ります。5番手絹田清梨田ちゃん、
うん、面白かった。漫才が
漫才楽しかったですね、うん、はい
ペコパダンスからの漫才。
はい、ペコパダンス。ペコパダンス？
ペコパダンス。
ペコパダンス。
うん。ペコパって知らない？
テレビうちない。
え、そういうことじゃないよね。YouTube だってなんだってペコパいるよ。
出てこない。
はい。ペコパ知らない人がいました。
え、皆さん知ってるんですか？
そこ不得意なんだ。はい、
メモメモ
お笑い芸人分かんなかったら絹田清梨菜は語れないよ。
そっか、ちょっとペコパ YouTube 調べておきます、うん、やっぱりね、はい、同じ MC ねやっていただいてるからペコパは調べます。はい、
ペコパの動きね。
ペコパダンス。
ペコパの動きをするジャンポケとかね。
おお、ジャンポケは知ってる。
ジャンポケ知ってんの？
うん。
なんで？
え？
なんで？
あのテレビあった時に見てた。
なんだよそれ。よくわかんない。
テレビがうちにあった時に見てた。
え、なんで今テレビないの？
え？いや、テレビ見てる時間が全くないから。あの練習してて。
そういうことじゃない。はい。
ピロピロ。
はい、次。
6番手が渡辺さん。
うん。久しぶりにいっぱい間違ってた。
ねえ。やっぱノーアルだからですかね。
え？
ノーアルだからですかね。
あ、それもあるのか。
調子が出ない。
ちょっとこういい感じ、流暢な感じにならなかったの
か。
うん。先生弾いてる時、また開いてたでしょ。
あ、若干。
そっちが気になったんじゃないの？
あ、そっちか。
なんで若干って
言ういや、もうね、みんなに分からないようにこう。
はいじゃあ来月先生の挽回を。
はい、
ね、はい、
はい、次がマイゴールさん。
おう、
イギルと抗菌
間に合ったね。
はい、間に合いましたね、
うん、前、これ3回、4回目か。
はい、
うん、
4回目ですね。
今回、意外とちゃんと見れた。前はなんか衝撃っていうか、
はい、
こんな変わった楽器があるんだとか。
あ、いえいえいえ。
彼もなんかいろんなことをしてたのね、
はい、
でも今回はじっくりあの楽器を聴かせてもらった。
そうですね、
うん、あれはね、 っぱ今回はなんか逆に ああいうじっくり聞く方が良かったな。
そうですね、うん、
あのオーバーしたけどね
でもなんかやろうかどうかって迷ってたあの軽快な曲もすごい楽しいなって思いました、
うんうんうん、メガネ外したら結構爽やか系だよね。
そうですよね、うんうん、メガネない方がいいかもしれない、
うん、あそういえば爽やかで思い出したけど、
はい、
司会の絹田清菜品ちゃんが、
はい、
ミッキーさんに、
はい、
今日は爽やかですねって言ってた。
言ってましたね。
じゃあいつも鬱陶しいってこと？
どうなんですかね。
宇野さんに注意されてたけどね。今日もだよって
言われてましたね。
はい。
はい。8番手が忍です。
お、鳥か。はい、
鳥です。
お。
もうねいつもの楽器が戻ってきて。
そうだ。
勢いようと。
お。
はい、
入院してた恋人か。
はい、入院してた恋人と。
これって若いあの代わりの恋人は捨てられるわけ？
いや、待機です。
待機？
待機です。
すげえなそれ
あの調整持ってってあとは待機ですね。
それは他の女の子のとこ行っちゃうんじゃない？
行かない、行かせない、
行かせない
、キープ。
あー怖い女だ ランセックスプレイヤー
まあそうですね、
はい、そうなんだ。
いやもう一文字変えたらそうなっちゃう。
あ、変えなくていいけどね
ランプレイセックスプレイヤー
はいいやでも本当ね、みんな言ってたけどやっぱ音いいよね。
いいですよね、
うん、
もう快調です。
うん、テクニックも上がったんじゃないの？
上がってますよ。
うん、はい、終わりましょうか。
おっとはい
いや本当にね、確かにあの緊急事態宣言の中なんで、
はい、
あの出演者、
はい、
参加者が多少少なかったんですが、
はい、
でも中身は濃かった。
濃かったです、
うん、やっぱりみんな仕事を持ってこうやってるけど、
はい、
皆さんもね、あのプロを目指す人たちも負けないように、
はい、
刺激し合って、
はい、
また来月楽しみましょう。
はい、
では来月までさよう。
おなら。おなら。
なんでおならしか言わないんだ
息子が俺の青春をつまびき始めた。そろそろいいかな。新しい青春を見つけに行っても。
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズはマーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド、今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと、自社工房も完備しておりますので修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ホーボ
ー。小さなライブハウスで観客はわずかで当てにしなかった、違うって思ってた、いつか取り戻せるから本物に出会って認められるんだ、届くって信じてた。いつの間にか一人で、いつの間にか辛くて、
5月ですっていつも4月ですって入ってさ、いつも5月ですって入るんですよ。ゴールデンウィーク今年ね、もう家で静かにされてた方が多分多いんじゃないかと思いますが、いつもだと ここでじゃあお耳のタイムとはいかないんですよ。ということで今月はこのまま GO でいきましょう。ジョバンジセレクション今月号も始まりました。皆様いかがお過ごしでございましょうか。 DJ ジョバンジでございます。そしてこの方もいます。
はい、木下清奈です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやーでもほんと5月になりました。
そうですね。
なんかなんて言うんだろう、なんか暑くなったり急に寒くなったり、本当になんか体調管理がねすごく難しい時期になったなっていう私はイメージですけれども、
は
い、
そうですね。
清奈的には暑いのとこの中途半端な時期ってどうです、
はい、あ、暑いのと中途半端な時期、
今ちょうど中途半端じゃない、はい、完全暑くもないし、
なるほど、
で夜には寒くなるし、はい
はい、服装間違えてますね。
なんかあの、はい、1回あったのがなんか、すごくなんかこんな寒い日なんでそんな薄着なのみたいな。
そうなのよ。
それがねちょっとびっくりしたことが一回ありましたね。はい、まあ皆さんはどうぞあの体調管理にも、まあ、コロナのこともございますけれども、はい、本当にね体調管理はぜひぜひあの、お気をつけくださいということで、
はい、
今日もあのメッセージ来てるんですよね。
来てます。
じゃあお願いします。
はい、それではラジオネームソーラーボイラートレーラーさんからいただきました。
どうもどうもありがとうございます。
ジュマキオのお二人。こんにちは。
はい、こんにちは。
前回のジュマンジセレクションも楽しく聞かせてもらいました。
ありがとうございます。
ジュマキオ、ジュマセレ定着させましょう。
そうだね、定着させたいね。
私気に入ってます。
おう、Thank you。
今日はジュマセレの内容とは関係ない普通オタなんです。
はいはいはい。
キヨナちゃんの SNS で、
はい、
カーテンの丈が全く合っていない写真がアップされていました。
はあ。
がどうしたんですか。カーテンの丈あそこまで間違えますかね。
あの一つだけ聞いていいですか。
はい、
実は見たんですよ、その画像を。はいはい、私も、あのどういう状況かと申しますと、はい、まあ、例えば、まあ、はい、まあ、窓、まあ、窓ですよね、そうですね、窓があって、カーテンが 50%、はい、半分もいかないんですよ。カーテンだから端下 50% はかかってないんですよ。
そう、おしゃれな感じ。
いや、おしゃれってあのね、最初見た時に蕎麦屋かって。
確かに乗れん
の。あの前バーキヨナの時に、はい、あの割烹着着たことがあったと思うんですけど、
はい、
え、割烹着着てのれん、え、半分でのれんで、え、蕎麦屋でもやる気ってあんのよ。と一瞬ね、私思ってしまったんですよ、あれ見た時に。てかあのまあひょんなことでふっと思うんですけども、はい、周りにこういう方ってねいるのかいな、いらっしゃいます。
いやなかなかいないと思う。てかカーテンの意味なくないですか。
すごい、
うん、大ですよ ね、 ね、カーテンの意味ないですよね。
間違いない。
そう、うん、あ、ということであの、はい、今突然あの清奈ちゃんでもなく私でもない声がふっと入ってきましたが、ね、どちら様でしょうか。
はい、心舞う音楽を今日もあなたに捧げます。石井豆県岩見出身シンガーソングライターリリーです。
はい、よろしくお願いします。ということで今回のジュマンジセレクション、はい、実はリリーさんが、はい、ゲストということで、
はい、
まあ、後ほどどんな話をするかということに関してはちょっと後ほどなんですが、さすがにちょっとあの今のこの清奈ちゃんの話はやっぱり自分だけじゃやっぱり周り考えてみてもそういうやついなかったし、ちょっとぜひね客観的なご意見を伺いたかったのでちょっと入っていただいたってことなんですけれども、はい、いないですよね。そんな、
そうです、私もさすがに、あの引っ越し東京車にしたんですけど、あのカーテンの丈合わなくってちゃんとあの丈揃いに行きましたからね、わざわざ。
えらい、う
ん、いや、えらいじゃなくて普通、
普通、
普通、いや普通というよりもあの何をし、その 50% あのかあのカーテン足りない部分をどうしたいかと。まずはさ、寸法測ろうよ、そこじゃない。
それですね。
いやいや、それじゃない、
測っていきましょう、すべてを。
基本やん。あのどういうイエスかこれみたいな話
に
なりますよそれ。ということであの、はい、ソーラーボイラートレーラーさんよく見つけましたね、本当に。
ですね、
うん、はい、ということでこんな感じの普通歌もあのお待ちしておりますので、はい、ジュマンジセレクション、皆様の投稿お待ちしております。
はい、
ということで引き続きご愛顧よろしくお願いいたします。ということでここからジュマンジセレクション本編入ってまいりましょう。はい、ということで今日のゲスト改めて、リリーさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で今回はですね、リリーさんが、昨年ですよね、はい、出されたサードアルバムともしびをですね、うん、ピックアップするということで、その中の、はい、月明かりのメロディーという楽曲が、はい、あります。この楽曲をちょっと掘り下げていこうかなという回になります。
はい、
ということで、まずファーストクエスチョンなんですけれども、
はい、
これね何からファーストクエスチョンにしようかなっていうのは、いやもう聞いてていろんなこと聞きたくなっちゃって、しょうがなかったんですが、この曲のコンセプトというものを最初に伺おうかなというふうに思います。
はい、コンセプト、
はい、
ですね、一応この月明かりのメロディーっていうのが 最近私よく法要ソングって言って書いてるんですけど、その中の一つになっておりまして、はい、まあテーマとしてはその誰もが誰かに支えられて生きているんだよっていうことを、はい、伝えたくて書いた曲です。
法要っていうのはこの
抱きしめ、そうハグする方です。そうです、そうです。
あ、なるほどね、はい、あそういう感じだから、うん、なんかこう聞いた時にね、やっぱりあの楽曲がこう包み込むようにというキーワードが私ふっと浮かんだんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、まさに、はい、
キヨナちゃんもそんな感じのイメージ。
いや私もいやむしろ私包まれてましたからね、電車の中で
電車
聞いてて、
そうそう本当に包まれて
た。そうだそうだったんだ、うん、っていう話でですね、うん、もうあのこの曲のコンセプトの話でこのワード先進むとですね、うん、じゃあその抱擁もう包み込まれる楽曲って何、うん、ってことになるので、というかもうこれは皆様にね聞いていただくというのがもう早いと思いますので、うん、もうここでもうあのその月明かりのメロディー聞いていただきましょうということで、はい、曲紹介、はい、リリーさんの方からよろしいでしょうか。じゃあお願いします、
はい、それでは聞いてください。リリーで月明かりのメロディー。
これなんですよ、
はい、
ジュマンジセレクション、お届けしておりますが、月明かりのメロディー、リリーさんの楽曲を聴かせて、今皆さんね、お耳の中の世界がどういう感じになってるのか、多分ふーっとこう脱力という世界に入ってる方もいらっしゃるかもしれません。どういうモードやねんお前って、まあ、そういうですね、ちょっとツッコミはなしとして、はい、ということでリリーさんに、いくつかまた質問を伺いたいと思うんですけれども、歌詞を見たときに、あなたという言葉が何回か出てくるんですが、このあなたというのは例えば、誰かを具体的に想像したということが意識されているのか、例えば、もう目の前に現実にいる存在としてあるのかって、このあたりって、このあなたの正体って誰なんだろうっていうのはずっと引っかかってて、
なるほど、
はい、
そうですね、なんかあなたっていうのがこの楽曲の中では存在しているかもしれないし、してないかもしれないっていう曖昧なところで、もう個人的には今まで出会った人ですとか、これから出会う人、この曲を聴いてくれる人に向けてっていう形であなたっていう風に書かせていただきました。
つまり今回の話というのは、具体的にリリーさんがお会いしたという、実体験としてお会いした方も入ってる し、
ね、てるし、
これから将来的にお会いする可能性 かもしれない、それは誰さんだか分からない、その人どんな人か分からないけれども、そういう方々もベクトルシャッハトの範囲の中に入っているという、そう、そういうことなんですね、なるほど、思ったより広いな、いやもうちょっと狭いのかなと認識してたんで、あ、思ったより広いとこ来たなって感じで、そうね、あ、じゃあ、ひょなちゃん、なんか聞きたいことある、
私めっちゃ聞きたいことあるんですけど、でもちょっとこれ島根県出身で出雲大社でも働かれていたということなんですけど、なんか楽曲を聴いたときに、水だったり、なんか母なる大地だったり、月とかが見えて、あとなんかリリーさんのなんかすごい内なる強さをものすごく感じて、で私は本当に実際本当になんか帰り道の電車でなんかそういうになっちゃったんですけど、人との関わりで大事にしていることは何ですかと思って。
なるほど、人との関わりですね、歌詞ね、聞いていただいたと思うんですけど、2番にですね、人々をつなぐは縁っていう歌詞を、入れてるんですけど、人との関わり、本当に縁ご縁というものを、大切に、しておりまして、人と関わっていくことで、私という人間が出来上がっていくので、いいこともね、悪いことも含めて、だから本当に出会いっていうご縁ですね、その人一時一時の出会いは大事にしております、
そうなんだ、ご縁なんだ、やっぱりだからやっぱりその歌詞の中にえにし、
そうですね、
縁って言葉を使ったり関係という言葉を使うんですけど、えにしというワードを使って、えにしってやっぱり日常会話でそこまで使う、
そうですね、
だって縁って例えばご縁がありますようにとかいう言葉を使って、えにしというワードを選ばれてることを踏まえた時に、あ、これ何か強い思い入れあるんだろうなっていうのはあって、で今お話伺って、あ、そうなんだ、やっぱりそこ人との関わり、やっぱり絵にしってやっぱりそこはリリーさんって言う方のやっぱキーワードなのかなっていうちょっと認識したんですけど、
自分の人生観も多分入ってる曲なんですね。
人生観ですか、なんかいいな、いいな、いいな、なんかそういう人生観のある曲好きだっていうふうに思った時に、もう一つこれ今ちょっと言葉というワードの方にちょっと言葉の方にねちょっとフォーカスがかなりいったんですけど、曲の話をちょっと一点だけ伺いたいのが、これ、今島根のご出身ということで、まさに山陰の、海という話、ちょっと私の後の分析のところにちょっと関わる話なんですけれども、この光景というのが楽曲作りのベースになるってことってありますか、今回の楽曲ちょっとそれ感じてるんですよ。
なるほど、今回の曲は、月明かりのメロディーなので、本当月明かり、夜が場面としてあるんですけど、そうですね、湖の広い湖の中に一人ポツンといて、月明かりを浴びてるっていうイメージで作ってます。これは
いわゆるこう神秘的な、
そうですね、
神秘的な光景なんだなって感じ、
一応島根には湖あるんですけど、
ありますね、はいはい、
でもそこでは一応なくてそれはなくって、
そう
なんだ、私は想像の中のって感じです。
あ、いや、なんかちょっとひょんなことこないちょっと先日お話した時に、 ちょっと近いところの、私出身はそうじゃないんですけど、はい、あの親戚関係がちょっとそっち出身なものなので、うんうんうん、国道9号とか191といったら多分分かる、
分かります、9号線分かります、
分かりますよね、分かりますよね、まさにあの山陰海岸の夜の海、うん、要は白波が立ってる時の荒さと、うんうんうん、薙のなった時の、
う
ん
う
ん、
あね、
その落差がやっぱり、うん、イマジネーションとして浮かんだんですよ、事実。
そうですね、
でそれで実はその、うん、意味も込めて実は今の質問っていうものをぶつけたんです、うんうん、あえて、
はい、
で今回のちょっと私なりのちょっとモード入りましょうか、分析モード入りましょうか、
はい、いいですね
今回よくこの番組ではね、音楽のルーツってことはやっぱり曲を作る上とか言葉には出るよねって話は何回かして、
う
ん、
そうですね、
でも今回育った土地というのも一つのルーツとして曲に反映されるのかなって、うん、それずっと聞いてて、でそれが例えば山陰のこれ聞いたときに、うんうん、山陰の穏やかな海辺の風景、例えば夜のあのイサリビタク漁船とかの風景とかっていうのがやっぱり出てきて、あ、でもそれってリーさんが新万のご出身だからっていうことを踏まえると、うんうん、あ、それは出るなっていう、あ、可能性あるなっていうのを私思いました、それは。
まあ、確かに小さい頃から見てきた風景っていうのはかなり自分の中ではね、うん、強く残っているものなので、
うんうん、はい、だからなんかこう全体的な曲から、だから曲はもう風景紡ぐためにあるのかなっていうふうに思っていて、そこに言葉が重なっていくっていう感じで見てました。
そうですね、
でだからなんだ、都会の静かな場所っていうと騒音をシャットアウトしたいっていう感じになるじゃないですか。でも山陰海ってもともと何も音がないの で、
そうです、ね、
純粋に波音が聞こえる、純粋に車の、もう車が1台通ったらその車の走行音だけしか聞こえない、うん、そんな世界の中でこう一人語りをしてるっていうような、私はそう捉えました。
そうですね、う
ん、なんかすごく叙情的というか美しいなっていうふうに、考えました。で、まあ、なんかこれもう一つね伺いたいのが、これが一人語りな、さっきおっしゃったその湖の中にポツンと一人って、はい、これが、うん、まあ誰かをイメージした対話として捉えてるのか、ただ心境とろ、一人語りとして捉えてるのかっていう、どっちなんだろうっていうのは歌詞見て迷ったんでしょう、
あ、
どっちでしょうこれは。
これは一人語り。
あ、一人語りですか。あ、なるほどなるほど。そしたら、うん、ね、そこやっぱり一人語りなんだ。てか何を思ったかっていうと、歌詞を見た時に言葉選びがすごい繊細だなって感じました。例えば暗闇に溶けるっていうワードが出てきますよね、うん、
はい、
これってあくまでも風景と同化する、うん、だって暗闇だったら暗闇があるでもいいわけで、はい、溶けるって表現って己がその暗闇の中に混ざるっていう意味になるので、
う
ん、
そうですね、
そうそう、これ明らかに同化で、うん、でこれはある意味2人の世界に入っていくよってシグナルなのかもしれないしなんていう、そこまで捉え、で、あともその、まあ、言ってしまえば体を溶かしてしまうとか、あなたと一つになるっていう言葉でも別に同義なんで、うんうんうん、おかしくはないけど、あえてこれを使ったってところに、わ、このリリーさんってセンス、え、言葉選び、ワード繊細だなってでもっと言ってしまうと、この選択によって曲に品が生まれてるって、
あ、
品が生まれてますこれは。で私見ました、うん、どんどんそのリリーさんが描いてるその、うん、さっき湖の真ん中に一人がいてって、はい、あの世界を言葉も強化してて、あ、これは品があるなと思いながらずっと聞いて、でそうすると最後のあなたと一つになれる夜を探すという、うん、この言葉に、まあ、これがね、なんかこれだけ聞くとでうっと思うけれども、その前のその暗闇に溶けるとか、そういう緻密で繊細で、そしてね、こうふわっとした世界、もう包み込むという世界があるから、あ、生きてきて、そしてまたなんか同化したいと願い、そして一つの夜に流れるこの展開のスムーズさっていうのは、うん、やっぱり丁寧な言葉選びにやっぱり端を発してるのかなっていうふうに私は見てましたが、うん、いかがですか。
いや、嬉しいですね、ここまで分析していただけるのね。
よく言われるん
ですよ、うん、なかなかね、自分の曲をこんな聞いてもらって、でさらにね、こうやって細かく分析していただける機会なんかないので、
い
や、嬉しいですね。
僕もなんかもう遮るものがない場所っていうキーワードがパーって出てきたから、うん、そうするとね、どうな、だから包み込むって結局遮るものだったら邪魔になっちゃうから。
そうですね、
うん、で、うん、そう、でもさっきもちょっと一つ聞いた、きよなちゃんがそう、なんか泣きそうになっちゃったっていう、はいはい、なんですけど、そこもちょっとね、ぜひどのあたりがやっぱりポイントだったのかなっていうのもちょっと聞きたいなと。
ポイントは私も多分結構好きな曲の感じなんですよ、
ゆ
いちゃんもね。で、なんかイントロから入った時点ではすっごい優しいなと思って、でコードの流れもすごい好きで、で歌った瞬間に なんだろう、今喋ってる言葉もすごいなんか優しいなと思うんですけど、歌声かな、歌声と、うん、で合間合間からピンポイントで来る言葉が私はグッてきたなと思ってて、
うんうん、
あ、そういう感じなんですね。なんかやっぱりこう人の心をつかむものがあるっていうのはね、本当に何を想像するにしても、うん、それ大事じゃん、うん、大事、うん、大事、何をこう首を縦こう何回振ったらお前気がするんだよ、首痛くなるぞっていうふうに、まあそれはいいやということで、まあ私としてはなんかこう一人語りと思ったけど、まあその品というものと静寂さっていうのが同時にあって、なんかすごくインパクト、印象に残る強い曲になってるなっていうのは月明かりのメロディーで私は感じたところでありますというところで、ぜひ皆様先ほど1番だけオンエアしましたけども、はい、ということで、リュウさんすいません、こんなもうなんかどこまで掘り下げとんねんみたいなお付き合いだけありがとうございます本当に。
いえいえ、こちらこそ。
でリリーさん、はい、この先もライブとかされていくと思いますけれども、ね、なんかインフォメーションとかありましたらどうぞということで。
ありがとうございます、はいはい、毎月ですね第3木曜日に、はい、リリー定期公演ともし火というものをやっておりまして、はい、第3木曜日に必ずライブをしております、はいはい、で場所が基本的に、まあ、池袋オンリーユーっていう場所でやらせていただいてるんですけど、また月によって変わったりもするので、はい、ツイッターで見ていただけたらと思います。はい、はい、で、あと一番大事なのが10月31日が、はい、自分の誕生日なんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい、ハロウィン生まれなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
生まれ2日前です。
あ、本当ですか。はい、近い。
びっくりした、今びっくり、はい、あらと思って。
そう、バースデーワンマンライブを、はい、させていただきますので、それに向けて、はい、頑張っております。
はい、はい、ということで、もうまた本当今日はありがとうございました。いえいえ、リリー、
ありがとうございます、
もう1曲だけはここまで掘り下げる。
いや、本当嬉しいです、ありがとうございます。
はい、もう、またもしかしたらまた10万人セレクションピックアップする機会あるかもしれませんけど、その時はまたよろしくお願いいたします。
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
今日のゲストはリリーさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
はい、
ラストはね、いつもだったら、はい、ゲストの方の曲をかけるので、うん、今月からちょっと趣向が変わります。
変わります。
はい、パワープレイというラジオでパワープレイというのがありまして、もうラストはこれでかけようということで、はい、キヨナちゃんの曲がかかります。
はい、
ということでキヨナちゃん、かかる曲は何ですか。
はい、マイヒーロー。
はい、これはジョバンニセレクションでも取り上げたマイヒーロー、はい、こちらがラストにかかりますので、皆さんこれで、エンディングということで、もうしばらくの間はね、これマイヒーローがエンディングということになりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ジョバンニセレクション今月後は ここまでになります。皆様どうぞご健康にはお気をつけてということで、ここまでナビゲーション DJ ジョバンジと
木下キヨナシの
でした。ということで、ラストナンバーはキヨナちゃん曲紹介よろしゅう。
はい、ラストは木下キヨナシナでマイヒーロー。
せないことがあるの、恋だけじゃ成立なんてしないのよ。喧嘩しないのは君が大人なわけではないよね。何気ないことであなたじゃなきゃダメだって負けてしまう女心よ。バカだよね、いつもカリカリしてる。 Take it easy boy, what's 恋色もっと気楽に。世界中で起きてること君のせいじゃないよ。だからもう責めないでほしいの。私のヒーローさ、完璧なんて求めちゃいないんだ。その隙間を僕が埋めたくて。 You're my hero。
5 Radio Station。